今日本のために最も必要な政治は石破退陣である。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
今日ね、これ収録なんですよ、
はい、そうです。
今日はこれ7月14日の午前9時、
はい、朝です
なんですけど、
はい、
したがってあの選挙の投開票は終わっていないんですが、うん、あの皆さんこれ放送はこれ7月21日、
はい、
で皆さんにとって、あ、昨日投開票終わった
なってい
うことなので、あの我々はまだちょっと選挙結果がどうなるかわからない、
はい、
まあ、そんな状況でのお話になるんですが、
うん、
まあでもあの石破さんの自公政権の議席がめちゃくちゃ減るのはもう確実だと思います。
今の時点でもね、ちょっと見えてますね。
うん、あの63を下回ると今回選挙された方々の議席の半分取れなかったっていう、
うん
う
ん、
だけどこれでも責任問題でも辞任すべきだっていう話が、僕は当然辞任すべきだと思いますけど、お前は信任されてへんやけっていうことになりますから、
うんうん、
なりますし、それだけじゃなくて50っていうのを下回ると、
はい、
これはあの今回選挙していない残りの半分の人と今回新しく通った人合わせても全体の半分にいかないので、
うんうん、
参議院で自民公明で過半数に届かないので、これはもう大きな責任問題になると、
はい、
これなんでかって言ったら自民公明で参議院も衆議院もどっちも少数になってしまうから何の法律も通らないですよね、自分たちの思い。
そうですね、
だから必ず国民民主とか立憲民主とかと、まあ、連携組んでいかへんかったら政治も予算も何もできないということになる状況に行ってしまうので、これ50下回るかどうかっていうのが、石破自身はあの勝敗ラインだとかって言ってたんですけど、そんなもん63決まってるやろお前どんなハードル下げて、お前なんか勝ちましたって言おう思ってんのお前と、
ね、なんかかっこ悪いと思うね、
うん、なんかこういうやつやなっていう話がまああるんですけど、
はい、
仮にですよこの63を上回ったとして、まあまあ上回っていない状況だと思いますけど、まあこれも、万一上回ってたとしても僕は石破はこいつはもうすぐ辞任すべきだと、僕は思います。これなんでかって言ったら、アメリカとの関税の交渉なんかでも、
はいはい、
国益をかけた戦いだ、舐められてたまるか、なんつってね、トランプに大喧嘩。売ると
すごい SNS で回ってました。
回ってましたよね。
うん、
もうこれだけで一発辞任級だし、あと七面倒くさい日本語習慣をとかって言ってね。
言ってましたね。
日本の習慣や言葉なんじゃ七面倒くせえもんねんだよ。あんたいらねえんだよそんなのみたいな。
う
ん、
あれ党首討論の時言ってたんでしたっけ？
そう、ね、いやもうね、僕この発言聞いてね。うん、いやもうこの人ほんま正気をほにゃららやな、まあまあちょっと放送的に言うと常軌を逸してらっしゃるなと、
うんうん
うん、もうこの人完全に気が、あ、まあちょっと置いといてこの人常軌してあるなって、もうなんかまともな判断ができてない、
もうなんか我ここにあらずというか、うんうん、
でもともとあの資質の全くない人物ですけど、我々表現者くらえてるんでも石破茂という知辱っていうのでまとめ、うん、分析して公表したようにね、もともと政治家としての資質がもう全くダメな、あの皆無と言っていいぐらいの人だけど、それが無理して総理大臣やって、うん、もうすごい責任を押し付けられて、
うん、
ちょっともう精神的な安定が取れてない状況にあるなと思ってたので、もうこの人早く辞めさせてあげるのが、
うん、
この人とあの奥様のためにも、うん、残りの余生のためにもいいんちゃうかと、う
ん、なんか表情を見ててもすごいもう疲れてはりそうな感じですもん、
だからね、まあ、そんな人がずっと総理大臣の席に居続けるというのは一日いれば一日分大きな国民被害を受けるのでね、我々は、はい、だからやめていただくのが、うん、一番あの日本国民のためにとっていいんだろうなと、
うん、
これ選挙結果がどうあれですよ、
はい、
まあ、そう思っているということをさらに詳しく今日はお話したいなと思っております。
よろしくお願いします。聞けば日本の未来を切り開く道が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場。日卓スマハイ、お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。下車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、今日本のために最も必要な政治は石破退陣である。
まあ、直接的に言うとね、これもう一度繰り返しますが、今日は7月14日で選挙前なので、結果は僕ら今わからないままお話してるんですが、
はい、
まあ大きく敗北していることは間違いないだろうと言われる情勢です。で、そうなると、まあ、これ選挙に、まあ、負けたと判断せざるを得ない状況にあると思います。そうすると衆議院選挙において去年ボロ負けをして、で参議院選挙でも負けたんですよね、
うんうん、
でおまけに都知事選でも史上最低議席数を叩き出す状況になったわけですよね、
はい、
でそんな状況があるのに総理大臣をずっと続けるなんていうのは、
うん、
これはもうありえないですよね。
もう今までの、うん、歴史を考えても、
うん、歴史を考えてそうだし、
うんうん、
もうそうなると民主主義自体を石破茂という男が否定していることになります、
うん、
ずっとお前あかん、お前あかん、お前あかんと言われてるのに、責任を取るために続けさせていただきました。なんでやねん、お前責任取るやんってやめろよお前政治をやることを通して責任を取る。そうやったろお前、なんかめちゃくちゃ犯罪を犯したと、いやこれから私はボランティアをやることを通して責任を取ります。お前、うん、
もうね、
お前めちゃくちゃ犯罪してて、ボランティアでお前埋め合わせれるかお前みたいな話に、
はい、
ね、こうなるわけですから、
本当にねそう思ってるなら、うん、ってとこですよね、
うん、だからね、石破茂はね責任という概念がもともとない人間なんですよ、
うん、
責任が、いやこれはあの石破茂という地獄という我々の雑誌を読んでいただければわかると思いますけど、
その
特集号ね、
はい、
生まれてこの方責任を取るということを政治的にやった形跡がないんですよ、この人物は。自分の人生においてすら責任を取ることがなくて、人が言われるままやっているっていう、最初はお父さんの言うことだけ聞いてて、
ああそうでし
た
ね、
で田中角栄の言うこと聞いてっていう、
はい、
まあ、浜崎さんが言ってたじゃないですか、
うん、
まあ、そういう人物ですから、責任という概念がもうないんですよね。だから彼は続けさせてもらえるんやったらいつまででもやってやろうと思ってますよ。で、その結果何が起こったかって言ったら、結局消費税の減税指針増とか、
うんうん
うん、それとか178万の壁を、うん、せっかく国民が望んでたのに、なんか維新と組むことを通して玉木さんの178万の、うん、壁引き上げの話をぶっ潰してしもったりしてたわけじゃないですか、
はい、
でガソリン税の引き下げについても、野党全員が引き下げろ、ってやめろ、やめろっていう話を、暫定税率っていうのがあるんですけどね、言ってたのに、なんかぶっ潰してしもったじゃないですか。だからずっとやめてたんでしょ。で、関税交渉はこれから1週間どうなるか分かんないですけど、24% って言ってたのに、
はい、
なんか交渉7回やったら 25% に引き上げられとるやないか、
うん、
お前と、
うんうん
うん、いうことになってますよね。
はい、
だから、彼はね、本当にね、国家のために何か役に立つようなことをやった形跡がないんですよね。まあまあ細かいことは僕はあると思いますよ。あの行政っていうのは、あの石破茂一人やってるんじゃなくて、いろんな官僚の方とかいろんな政治家の方が関わるもので、彼らの努力によって石破という人物が日本の破壊をどれだけやっても、まあ、頑張ってあの日本のために戦ってくれてる官僚とか政治家、僕はいると思いますが、石破茂一人だけで言うのならば何にも役に立ってないと言って過言ではないと僕は思いますよね。
うーん、
だからこう だってもうすぐ辞めろってことなんですよ。
うん、日本のためにね、うん、ならないんだ
ったら。今まで役に立ってなくて、辞めろ辞めろと国民選挙で言われて、うん、で役に立ってなくて、それで役に立ってんから辞めろって言われて、いやこれからもっと責任を取りますとかって言って居座るとかね、
うん、
もうちょっとね民主主義をバカにしてますよ、
うん、ちょっとね総理大臣としての責任の取り方が違いますよね、
うんうんうん、だからこれはね、まあだからもう昨日の時点でね、うん、いやもう辞めますと、20日の時点で夜でもうこんだけ負けたからやめますと、うん、いうような男気見せてるんやったらね、うん、まあまだいいですけど、
はい、
まあそうじゃないとしたらですよ、
どうなってるかな未来は
分かんないですけど、まあ、うん、で何にしてもやめたとしても、あ、はい、それはとても良い政治ですねということですし、
うん、
だから、うん、今日本のために最も必要な政治は一番大臣だから、
うん
うん、それはいいことですねってことですし、やめてなかった、まあどうせやめてないと思いますけど、やめて、なかったら今すぐやめろと、それが今日本の国益のために一番大事なんだと。だからね、もう石破茂自身がね、もうほとんど大地震とかね、大洪水とかね、リーマンショックとかね、消費税増税とかね、そんなもんなんですよこいつが。
もうやばいですねそれ、
うん、何やったら今言ったやつ全部合わせたよりもこいつの方がやばいぐらいですよ
もうそれ日本潰れます、
うん、いやだって総理大臣でそういう地位だから
そうですね、悪さ
ばっかりしてたらめちゃくちゃにこれなっていくんですからね、
良、うん、くも悪くもできる立場ですから、
うん、そうそうそう。でね、やっぱり、ね、石破茂の問題もね、まあ一番簡単なこと言ったら舐められてたまるかとか、アメリカに喧嘩売ってるわけじゃないですか、うん、これめちゃくちゃやばいってこネットでもねすごく上がってますけど、うん、要はねアメリカには喧嘩を売るんですよこいつ、
うんうんうんうん、
アメリカ嫌いじゃボケってこうやるんですけど、
はい、
中国はべったりなんですよ。
何もね、そういうちょっと悪いこと言ってないですよね、う
ん、でね、恐ろしいことにね、僕はこれは本当にその瞬間こいつやめなあかんなと思ったのは、中国共産党が石破茂をベタ褒めしてるんですよ。我々は石破茂を高く評価すると。
そうなんですか。
敵に高く評価されるということは敵に利益を与えてるっていうことですよ。
いや、そうですよね。
だから日本国民の敵になってるんですよ石破茂が、
うんうんうんうん、
でさらに超反日大統領政治家であった現在の韓国大統領からも同じように高く評価されてるんですよ。
だってね、今ちょっとその、うん、あの方が、うん、あの大統領になられたら、うん、日本的には良くないっていう話でしたよね。うんうん、
よく言われてたじゃないですか、
うんうん、
まあ、今ちょっと爪隠してる感じはありますけど、
うん、
だからその反日勢力の中国や韓国の反日勢力に高く評価されるということは、
うん、
これもね石破茂という人物が反日勢力の一味だということの証明になってるんですよ。で、僕はアメリカ従属はね、脱却すべきだとは思いますが、だからといってアメリカに、喧嘩を売るなんていうのはね、うん、今すぐ、うん。僕はちょっと戦略として完全に間違ってると思いますよ。だからね、石破の外交上の最大の問題は、うん、この中国という我々の潜在的適正国家に利益を供与しているところなんですよね。
恐ろしい、
うん、で僕はこの局面においては日米同盟で、うん、連携を強化して、自主軍事力を高め防衛力を高めて、でその上で中国と対峙して、で対等な状況に持ち込んだ上で対等な交渉を中国としていくというのが狙いというか僕は必要だと思うんですけど、石破茂はその真逆正反対をやってて、
はい、
中国さん怖いからちょっとこびておこうとか、そしたらもうどんどんどんどん利益を供与、
吸われていきますよね。
行くことはもう必要なんで、もうこれはね、一日も早くやめさせないと、日本の国家、歴史そのものが危うくなることは必要なんですよね。
うんうん、
で、さらにね、石破茂自身は、お箸持つの下手だったり、
うん、
おにぎりちゃんと食べれなかったり、
それも出てましたね。
スーツをちゃんと着れなかったり、だらしなかったり、で、ちゃんと日本人としての大人としての挨拶を外国要人とできなかったり、
握手の時
座ったまま握手したりとかって、
はい、
要するに日本の文化風習が身についてない男なんですよ、
うん。
で、彼はなんでそれを身につけてないかっていうと、次の言葉で明らかなんですよね。七面倒くさい日本語習慣を日本の政府によってでも習得してもらい、適法な外国人に入ってもらいましょう。
こう、
言ってるってことは、要するに、彼自身、日本語とか日本の習慣を七面倒くさいもんやと思ってるんですよ。
うん。それをあの場で言う かってなりました、
うん、だからいつもわ国民に責められたら、うん、お前ちゃんと箸持ってとかうせえ関係ねえんだよこの野郎、俺はとりあえず飯食えりゃそれでいいんだよ、何だっていいんだよ、これとんでもないですよね。だから彼は日本のことが嫌いなんですよ、
うん、
でとにかく自分を甘やかしてくれる人は好きだけど、日本っていうのは恨みしかない嫌悪しかないっていうことで、七面倒くさいって言ったんだから、七面倒くさいってことは嫌いなことってことですかね。
自分がなりたくてね、うん、総理大臣になってるのに、
でそんな人間総理大臣続けられないし、で、うん、そういう態度が国民見透かされてるから、うん、投票でお前やめろってずっと言われてるんですよ。でこんだけ負けてきてるってことです、
はい、
これでやめなかったらもう日本に民主主義はないのと一緒ですね。石破独裁政治と一緒ですわ。これで石破が政治を続けたらということでね、あの石破に気持ちよく総理大臣を辞めてもらうためにこの曲を石破に聴いてもらいましょう。日本マドンナでバンドやめろ。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍、詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
日本マドンナでバンドやめろ、お届けしました、う
ん、まあ日本のね、これはあの3ピースガールズロックバンドで、まあししゃもの、うん、前みたい、ししゃもとんないぐらいかな、まあまあししゃものちょっと裏側みたいな方々ですけども、パンクロング、うん、バンドですからね、
はい、
これ2009年にこう結成されて、これは2012年のバンドやめろっていうアルバムがまああって、これがねなかなか歌詞がねいいんですよ、
うん、
これまあ、ヨウさん、ライブハウス、バンドマン、楽器、こんなにもたくさんいりません。腐るほどの。うん、音楽必要、度権利法による、お前には必要ないか、さっさと今すぐバンドやめろと。もうこれ命令してるんですよ。バンドやめろと。
はい。
で、ここからいいんですよ。お前の心は軽いね。人の目ばかり気にしちゃってさ、そこから生まれてくる音楽など、ちっとも面白くないから、さっさと今すぐ、バンドやめろー、バンドやめろーにこうなってると。だから、うん、人の目ばっかり気にして、
うん、
全然音楽のスピリッツもないのにバンドやってるなんて、お前すぐやめろよお前と。で、歌う場所、次も大事です、これ。歌う場所が一つしかないから、ギターも一つしかないから、お前には譲りたくないな、お前なんか覚悟がないから、さっさと今すぐバンドやめろ
ー、バンドやめろ
にこうなってると。だから総理大臣の席ね、お前痛いんかもしれんけど、うん、一つしかないんやから、お前が居座ることを通してもっと適正な方がおられるんだと、その方が座れなくなって、その結果によって日本がどんどんどんどん破壊されていくじゃないかと。でもこの女の子たちの気持ちは痛いほどわかりますよね。
わかりますね、うん、もう今のね日本
そうですよ。総理やめろーですよ、総裁やめろーです。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。 ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ俺の時間が近づいてまいりました、
うん、これ普通の常識で考えれば、はい、もう衆議院で都知事選で参議院もこう大敗北を喫したんですから、
うん、
敗軍の将ということでね、辞任するっていうのが普通なんですけど、まあ、石破は辞任すると言わない人ですから、
うん、
まあ、おそらく、言ってないと思います。うじうじうじうじして何とか続けられへんかなと、
うん、
まあ、この少数与党の状況を使ってなんか行きさらばえれないかなと思ってる可能性は高いと僕は思います。まあ辞めると言ってはったらまあいいんですけど、
はい、
まあまあそしたらどうしたら石破茂がこの状況で辞める状況になるかっていうと、これは石破さんが総理大臣になれているのは自由民主党という一番の国会議員数を持っている国政政党のリーダー総裁だからなんですよね、うんうん、結局だから総理大臣決めるの誰かって言ったら自民党員っていうことなんですよね、
うん、
だからで特に責任が重いのは国会議員たちですよ、
はい、
参議院議員衆議院議員の当選した国会議員たちが、うん、ちょっと石破あなたもういい加減しなさいやめなさいということが必要で、これがいわゆる石破おろしと呼ばれるもので、で昔はあの派閥があったので、この派閥の力学でもって総理大臣一人ごとき一匹ぐらいポンと飛ばすことはできるんですよ、
うん、
全派閥が石破から離れればなんですけども、
はい、
うん、今派閥がないので、なかなかその力学を動きにくいと、でとは言いながら、まあ、かつての派閥とかがありますから派閥の力は弱くなっているとはいえ、まあ、事実上存在しているので、まあ、彼らからこの石破やめろという声が上がるということがすごく大事になってきます。でその時にね、うん、石破を守るとしたら石破を生み出した岸田グループは石破を守ろうとするはずです、
はい、
要は自由民主党っていうのはリベラルな人、自由主義な、要するに民主党とか共産党に近いような人たちと、それから安倍さんのような保守の人たちのグループ、
うん、
2つにパチッとこう綺麗に分かれてるんですよね。で、あの岸田石破っていうのはそのリベラルグループの人たちで、まあ、菅さんもそれに乗っかってたというそのリベラルグループっていうのがこうあるんですけど、彼らはなんだかんだ言いながら石破を支える可能性はあるし、逆に言うと彼らがお前やめろお前と言ったら彼は辞めざるを得なくなってくるでしょう。で、さすがにもうそこも辞めろと言うんじゃないかと思いますが、まあ、辞めた後彼らは自分が岸田さんならか自分が総理大臣になりたいと思ったりしてるでしょうし、まあ、彼らが担ごうとしてるのは今回の選挙でもいろんなところで、応援演説をしてる進次郎、
うん、
米2000円でちょっと人気が出たからって、今もみんな忘れてますけどね、あの選挙の選挙になって2000枚の話でも、だって2000枚見たことないですからそんなの、
うんうんうん、
この間もめちゃくちゃ遠い離島に行ったらなんかコンビニに1個だけ残ってましたわ。
ああ本当ですか。
離島で人口少ないから残っててんなとか思って、
も
うそんなのが1個ありましたけど、もうだから誰もそんな思えてないけど、まあ進次郎がいいんじゃないかとかってこう言われてるので、だから進次郎とか あと林さんとか、それから岸田さんとかがなるよっていう調整がついたら、もう石破すぐやめろということになるでしょうし、一方でその安倍グループといいましょうか、これ高市さんが総裁候補の重要なキーパーソンとしておられて、でこれ全体のリーダーは麻生太郎さんにこうなるんですけど、麻生太郎さんと高市さん並びに安倍派の重鎮であられた萩生田さんとか西村さんとか、あと世耕さんとかもおられますけど、まあ、そういった安倍派の重鎮の方々、並びにそこと非常に近い、茂木さんとか、
うん、
これがこう、反石破の声をずっと上げてきてたところで、で、こっちのグループはずっと岸田さんにずっといじめられ続けてた、石破さんにもいじめられ続けてたところで、議席数は減らしてるとはいえですね、もともと数は大きいですから、ここがまとまると、石破をやめろということに十分なり得ると思います。特にこの保守派の方は、対中国に対してべったりの今の現政権に対して非常に大きな不満を持ってるし、トランプ政権との親和性も高いので、
うん、
おそらくこの高市さんを中心とした、あるいは麻生太郎さんを、まあ、リーダーとするというか、麻生太郎さんを中心とした麻生太郎、高市さんを中心としたこのグループで石破おろしというものが加速して、そして高市さんをなど まあ、総理にするという流れが、まあ、出来上がるのではないかと。したがって最終的に岸田さんと麻生さんがどういうような手を打つのかと、
うんうん、
次の総裁総理が誰かということも含めて、その方向にこれから確実に流れていくと思います。まあこれからどう動いていくかっていうのはやっぱりこれリベラル派が自由民主党で、まあ、岸田とか林とかが勝ってしまうと、
うん、
これまたトランプと親和性が高くなくて中国との関係でずっと中国にこびるような関係が続くようになりますから、日本は非常に暗くなると僕は見ています。だからぜひ麻生太郎さん、高市早苗さん、萩生田光一さん、こういった方々にはしっかり頑張っていただきたいなと思ってます。
そして表現者クライテリアの最新号でも今トランプさんのことね、うん、書いてますよね、
うんうん、そうなんですよ、
はい、
だから こういう核武装論なんかっていうの もう石破でも無理ですから、安全保障の問題、いち早く高市さんや麻生さんが中心の政権を作ってもらいたいなと僕は心から記念しています、
はい、書店あるいはインターネットから表現者クライテリオンをご購入よろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。